皆さんご機嫌いかがでしょうか。競馬ライブエゴーの時間がやってまいりました。お相手はラジオ日経の米田元興です。どうぞよろしく。そしてもう一方、ラジオ日経のご意見番、藤巻隆さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。おたまじゃくしは外に出したさん。出会いの季節がやってきました。皆さんが初めて出会った時はお互いをどんな風に感じたんでしょうか。それぞれの第一印象を教えてください、うん、といただいています。ま
あ、僕はね、銀幕のスターが来たかと思って、ね、びっくりしましたけど、
ね、カットだね、いきなりね。
いやいや、ね、映画館で見たことは人と同じだ。
カットだ、
びっくりっていうのがね。
嘘ばっかりですね。
本当です。
それは渡辺さんがね、うん、あまりにも言うからイメージが深まったんですよ。
いやほら、でも100回嘘を言ったらなんか本当に聞こえるじゃん。
だから第一印象とは違うんですよ。だからそれは
第一印象はそれしか覚えてないですから、多分じゃあそれを第一印象にしましょう。
ダメ。私なんか、あの、入社前にこの番組を聞いたことがあるので。
あ、そうなんですか。
その時の印象は、はい、先生の印象はやさぐれたところジョージさんみたいなイメージだったんです。
あ、やさぐれてますよ今。
でもね、はい、実は多分ね、当時の方がもっとやさぐれてたんですよ今より。
そうなんですか。
だいぶマイルドになったと思いますよ。
じゃあコンプライアンスとね、共にやはり
やっぱり時代に
合わせない
と、ね、合わせてアップデートしていると。
やっぱ生きていくには
ね、え、まあそんなにスタンスは変わってませんけども、実はね、知らないところでアップデートされているというね。
ああ、だといいんですけどね。ダウングレードしてる可能性もありますからね。
まあ大したアップグレードじゃないんですけどね。
そうですね、ね、チソチソって言うようになったよね。
カットだ。そこは変わってない。
丸くなったっていう言い方が、うん、
そこは変わってないですね、全然ね。
オがついたとか、ね、オファックス。
丁寧にすらいいってもんじゃないんで、うんうん、ね、あの方の印象はどうですか。
いや、まあ、ね、あそこまでひどいとは思わなかった、ね、
いや
最初はもうちょい本当にお嬢様かと思ったんですけどね。いやまさかあんな我々以上にすごいお言葉をお発信におなられるとは。
あ、そうですね、
思いませんでした。
まあそこまで系統が先生に似てるとはね。
いや、もう超えてます。
超えている。
はい、
ということで、あの方のご登場です。よさこいナイター高知競馬エゴー。このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りします。さあ先生、
はい、
メールをいただいています。
はい、
1たす1は2さん。藤巻大先生はお誕生日をお迎えになられたとのことでおめでとうございます。かっこ祝い。ちなみにこの日は4月4日は本放送がある日。大江さんが藤巻大先生へ直接プレゼントを渡すため本社のスタジオに来ると予想しています。外れていましたら謝ります。かっこ泣き。
なるほど、ありがとうございます。
目の前にね、今日はあるんじゃないか、はい、いるんじゃないかということで。
おたまじゃくしが
違うよ。
ニョロニョロと、
ね、
おたまじゃくし返しとかどうですか。
最悪だね。
あ、そうですか。
もうカットだね、本当ね。
いや、カットしても出てくるものです。
ということで、いるのかいないのかご登場いただきましょう。このコーナーの主、やる気元気かっこ元大江陽子さんです。
元じゃない、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ノンクリアでした。
まあ、当たり前ですね。そんなんで来るわけがないですからね。
大江さん、
はい、
4月4日ってのはご存知でしたか。
もちろん存じ上げております。
本当かな、これ。
いや、もうだってあれですか、山本五十六か俺ですかね。
同じなんですね。
そうですよ。
そうなんですか。
まあ、もちろんいるんで、クワマンか俺かとかね、いろいろありますけどね。いろいろ
いるじゃないですか。
なんか最近なんか増えてきたみたいです、
ね、増えてきた、例えば
やっと表に出せるようになってきた。
そうなんですね。
わからないですけど、
ね、じゃあ、あの、才能を持った方の、
まあ、才能があるかどうかは皆さん各自の判断に
お任
せする。なるほ
どね。はい、わかりました。ということで、黒船賞の翌日をもって昨年度は高知競馬終わったわけでございますが、新年度しばらくは土日のサイクルが続いていきます。うん、早速予想のコーナーでございます。新年度一発目、はい、4月5日日曜日11レース牧野公園特別C1 組メンバー8頭、距離1600メートル、スタート予定時刻は20時20分、夜の8時20分でございます。所長に聞いてみようのコーナーでございます。初めて聞くんですね。
ああ、いや、もうあれですよ、はい、年度が変わって大江さんも多分あれですよ、変わってくるはずですよ。 また一段とパワーアップして。
なるほどね、うん、はい、大江さん、
はい、
牧野公園とは何でしょうか。
植物学者の牧野富太郎先生にゆかりがある公園ということになります。
あの先生の牧野なんですね。
そう、あの私が3年前にドハマりしました NHK の朝の連ドラ、ランマンのねモデルになっておりました牧野富太郎先生、はい、牧野植物園っていうのがね高知市内にあったりしますけれども、はい、牧野公園があるのは牧野先生がお生まれになられました高岡郡佐川町、高知市からちょっと西の方に行ったところになります。で、あの牧野先生が東京からソメイヨシノ桜の苗を送ってこられて、地元の有志の方々がお寺の土手などに植えたことに始まりまして、ここ牧野公園と称する風になっていったということです。
なるほど先生、
はい、
新年度一発目は以上に真面目な解説で、
いつも真面目じゃないですか
たまにふざけた時ありますからね。
そうですか、そんなことないですよ。人生はふざけてるかもしれないけど、こういうところはちゃんと抑えます。
逆だと思うんですけどね。
まあそうなんですか、
真っ当な解説でございました、
はい、まあ、予想はねもっと真っ当ですから、
ね、そうですね、うん、大江さんの牧野公園特別本命馬こちらでございます。
賞賛絆
6番です。
新年度ポイントになるのはクラス再編成が行われて、高級馬が生じてくるっていうことですよね、
はい、
ここ C1 クラスなんですけれども、前走見てみたら B 級の馬、あるいはダノンジャスティスなんてね A 級から一気に C1 まで降りてきましたから、
はい、
そういう馬と、まあ、C1 で構想していた馬との力関係っていうのが一番のポイントになるかなと思います、
はい、
で、大江総合研究所的に格言として置いてるのは、高級があったときは2段階以上の高級を狙えというところなんですね、
は
あ、だから1つ降りてきたくらいでは、今回で言うと B 級から C1 だと1個降りてくるだけになるので、はい、ちょっと積極的には狙いづらいんですが、賞賛絆の場合前走ね B 級なんですけれども、1段階高級に見せかけてでも前走 B 級勝ってるんですよ、
はい、
で両馬場で1分48秒で、まあまあそこまで悪くないかなっていうところで、
はい、
であれば高級組からこの馬が一番狙いやすいんじゃないのかなっていうところで、これ本命です。
なるほど、大江さん本命6番賞賛絆でございます。先生は
星雲ガレオン
8番です、
ね、この馬もね高級、あ高級じゃない
違う違う言及言及
びっくりしましたね、もう見間違えましたね、もちろん
現状維持、
そうですね、
はい、
おまけに3着ですしねいやまあ前走ねそのレースだったんですけど、まあねびちょびちょの馬場でね、
ええ、
おたまじゃくしが泳ぐかと思う
ぐらい、ね、それぐらいの
不良馬場
です、ね、水が浮いた馬場ということで、
なかなかやっぱ年少が終わってもおたまじゃく
し、そうですよ、もう我々の永遠の名馬ですから、ね、
もうなんか年度変わった感じしないな、全然
年度なんか変わるわけないでしょう、ね、な1日2日なんだでね、まあこの時ね 1300m 待ってね、すごい追走でだけでね結構大変だったんですけど、
はい、
最後ねそれなりにまあ、伸びては来たというかね、
ええ、
まあ、前から話されましたけど、まあ、3着もともとはね、この馬だって中央ではいた時なんか1008とかね2000とか長い距離使ってましたから、
はい、
やっぱり1003はさすがに高知とはいえ追走は大変、ええ、で今回1006で、
はい、
負けてますけど全然そうとか、
ええ、
ただ、まあ、まあ距離伸びること自体は多分この馬いいと思いますしね、
はい、
前もそれなりに今、まあ、流れると思うんでね、結構強い馬もね、
はい、
いますけれども、
ええ、
逆にそこでね人気を落とすようだったらこの馬ね全然走ってもショート数ですしね、
はい、
おかしくないと思う、
はい、
この馬から。
先生は8番星雲ガレオンです。私は1番名勝四駆でございます。高級、あ違う、
そうですね、大江さんの言っていることがみんな真っ向
誰も聞かないという、
ね、聞いてないですね、研究所丸あれですね、恥ずかしい思い、ね、
2対1多数決で元気馬の勝利ということで、ね、
ちょなんで多数決なんだよ、う
ん、いいですね、やっぱりさすが民主主義の基本です、ね、
いやいやいや競馬は別だよみたいなねということで名勝四駆 C 級のままなんですけども、まあ戦三勝った時はうまくロスなく内を回って勝って、で前走はちょっと馬群さばくのに手間がかかったところで後ろに来られて、まあ差し追い込みの展開ということもあって3着に敗れております、うん、ただ1006では4勝飾っているんで得意ではあると思うんで、まあ、前々走の競馬をこの1006でやってもらえれば噛み合うんじゃないかということで本命でございます、
う どうですかね、大江さん、どうですか。
頑張れ。
これはすごい余裕のなんか励ましというか。
いや、それは仕方がない
、ね、まあ、とにかく相手は強いんですけども、
そうです、
一角を崩せるかなという感じの狙いでございます。
大江さんがニヤニヤしてる姿が目に浮かびますけど、ね、
と言っても大江さんも B 級からの高級なんでね。
いや、ひどい。じゃあダノンジャスティス買えばいいのかよ。
ダノンジャスティスはあのリスナーの皆さん的には狙い頃かもしれませんね。
大江さんはどうなんですか。
ね、ちょっとこう A 級では厳しいレース多かったですけれども、さすがに C1 に降りてきたらこう楽に前に行ける可能性があるので、はい、そうなったらちょっと怖い存在かもなとは思います。
そうですね、はい、ということはリスナーさん的にはより狙いどころということで、おそらくはダノンを絡めて我々の本命馬と絡めるという感じで、
で抜けるとあれ余計なこと言いやがってって言われるわけですね。
違う高級馬が勝つという、ね、みんなずっこけるという、ということで牧野公園特別は5日日曜日20時20分夜の8時20分スタート予定でございます。ご期待です。ということで高知所属馬の遠征の結果でございます。なんといっても先週ちょっとだけ触れた、まあ、大江さんから一言あっただけなんですけども、佐賀競馬場29日日曜日第23回葉隠大賞典、こちらに新メデージーが参戦、快勝でございました。
そうですね、まあ、そして、まあ、まあ前目で競馬したということもそうなんですけれども、はい、何よりもやめずにしっかりと気の悪さを出さずに走り切って勝った。
そうですね、
これが大きいですね。や
っぱりもう3コーナーから動いていきましたからね。
そうなんですよね、はい、でもとにかくまあ、ダートグレード競争でね2着とかあるような馬だったんですけれども、はいはい、昨年の秋は東海菊花賞で地方杯で2着に敗れ、はい、で暮れの名古屋大賞典も5着、まあ、5着十分すごいんですけど、
ええ、
ちょっとこれまでのシミデイジーの走りから考えるとあれってちょっと物足りなさがあったんですよね、うん、で調教でもちょっとこうズブさを見せているという話でしたし、名古屋大賞典もちょっとこう内に刺さったりとかこうなんかちょっと走りが今一つだし、うん、周知もしきれてないっていうようなお話があったので、はい、これちょっと葉隠大賞典ここ勝てなければちょっとこの先も路線変わってくるかなっていうようなかなり重要な試金石になる一戦だったんですよね、でここに挑むにあたって厩舎サイドとしてももういろんな馬具を試して、うん、パッシュファイヤーつけてみたりシャドーロールつけてみたりこう少しでも集中してくれないかなってやった結果、まあ、ちょっと1回もう1回メンコだけで行ってこれでダメならもう次はメンコ取ろうっていうところまで行ったんですけれども、はい、しっかりと今回は集中して走ってくれて、吉原博人騎手もね後ろから2着馬が来た時なんかもハミ取ってくれていい時のシメデージの走りが戻ってきてくれたかなとちょっと感動しましたというような話もありましたから、
はい、
またダートグレードこれで目指していけますよ。大きいこの一勝は。
そうですね、
うん、
ということで反響をたくさんいただいています。ニョキノキタケノコさん、新メデージーが連覇を果たしました。1年ぶりの勝利でした。所長、この勝利は新メデージー復活ということでよろしいでしょうか。
復活に向けた第一歩、大きな一歩だったと思います。
完全復活はこの先ということで、うん、楽しみにしたいところでございます。
やっぱりねダートグレードで JR レードと本勝負演じて、ね、うん、はい、完全復活と言いたいです ね、
サンダミアの就職生さん、金層は勝てない時期が続きましたがこの馬の強さを見せてくれたと思います。次走が楽しみです。東京大ボッカさん、本当に強いの一言でした。できれば梅雨時の大井競馬場で忘れ物を取りに行ってほしいです。やっぱり帝王賞を狙ってほしいですよね。
ねえ、まあ、ちょっと難しいところでねその判断っていうのがこうあまりにも強い相手と真夏の結構消耗する時期ですから、
あ、はい、
当たりすぎるとそこでまたちょっとこういう希少の馬なので、悪い方に行かねないと思うんですよね。実際昨年が帝王賞を機にちょっと成績が下降気味になってしまったので、
なるほど、
でもちょっと噛み合わずに、はい、まだね次走は未定なんですけれども、まずはこうねしっかりと気持ちを切らさずに走れる舞台っていうところを個人的には期待しています。
はい、ウドの大木さん、関係者の皆さんおめでとうございます。新メデージーの重賞勝ち倉はなんと6つとなりました。すごい記録ですねといただいています。右だけチェーンさん、仕掛けが早すぎるかなと思いましたがさすが吉原騎手 なんとか粘ってお見事でした。頭固定で買ってたので大絶叫しました。皆さんは信じて買いましたでしょうか。大江さん、
はい、
馬券は取ったんですよね。
3連単取りました。
当たった時は早い、
早いね、
即答。
キレがいいね、
キレがいい。もうすぐ分かっちゃいますねこれね、本当ですね。1680円、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、さあ続いては兵庫元じゃない女王杯でございます。
楽しそうだね。
そうですね。もとい4月1日水曜日園田競馬場11レース第3回兵庫女王杯でございます。交流 G3 高知からカルテネトレスが参戦して8着でございました。
はい、十分頑張ったと思います。なかなか強い馬集まってましたからね。
そうですね、はい、
うん、
メールいただいています。三宮の就職生さん、この馬の力を出し切った結果なのでまた次走のリベンジに期待しています。東京大ウォッカさん、このメンバーではちょっと点点点なところがありました。次走はうまく立て直してほしいです。ということで今週は話題盛りだくさん。俺の私のガルボマンボでおなじみの林健介騎士が引退となりました。
ガルボマンボとのあのコンビっていうのは非常に良かったですよ ね。で、あの黒船賞当日がね、10番人気で3着、5番人気で勝利と、ね、人気してない馬を上位に持ってきていて、その時もあのちょっとガルボマンボを彷彿とさせるような4コーナーを内をすくってこう押し切っていくみたいな競馬だったので、
はい、
やっぱりね、なんかあのコンビっていうのはこれからも語り継いでいきたいですね。
そうですね、はい、
うん、
メールをいただいています。1たす1は2さん、今週火曜日俺たちのガルボマンボこと林健介騎士が現役引退を発表。その前から X 上で話題になっていましたが、新天地での活躍を祈っております。カワウソさん、大江さんの X の投稿で林健介騎士の引退を知り大いに驚きました。私が高知競馬場に通い始めた頃、林騎士とミュッセンという馬のコンビが大好きで必ず馬券を買って応援していました。おかげで2020年元日の浜屋特別で単勝94倍を取らせてもらったりと楽しませていただきました。第二の人生ガルボマンボも見守っていると思います。どうかお元気で。ありがとうございました。94倍、
すごいね。やっぱりあれだね、いいことするといいこと戻ってきますね、
しかも元日ということで
おめでたい、
めでたかったでしょうね。
お年玉ですね、
ま、そうですね、はい。ということで続いてこれも人に関する話題でございます。中堅さん、瀬野正親騎手が高知競馬の正職員になったんですね。落馬事故で引退後もハンデを抱えながら騎手のインタビューをこなしていましたが、立場が変わっても活躍してくれることを期待しています。大江さん、
はい、
職員になったんですね。
そうなんですよ、この度ね採用試験を受けて見事合格ということで、
はい、
いやぜひね、これからはその職員という立場から頑張ってほしいなと思いますよね、
はい、
でその瀬野正親騎手が職員になる直前に受けたインタビューというのがですね、
はい、
高知競馬のホームページに上がっておりまして、全レース全ジョッキーコメントの取材の舞台裏なんかも載っていて、なかなか面白いのでぜひご覧いただければなと思います、
はい、もしね、
はい、
瀬野さんが広報になって、
はい、
この番組担当になったらどうしましょう。
ふざけるなって言われそうです。お前は何をやってんだと。
切切られたらどうしよう。
いや、怖いですね。
そこはほら大江さん、
そう、大江さんのパイプで何度かしていただいて、
うん、
自信がない。
これから一応ね、番組担当として頑張るということがここのページ書いてあったんですけど、
はい、
ぜひ番組で大活躍していただいて、広報に来ないことを願います。
いやいや、てかなんでもうダメなの前提で喋ってんの大体。
もう出世して駆け上っていただければ関係なくなるかもしれませんね、うん、とか言って、
いやいや、わかんない、むしろ出してくれって言われるかも、ね、この番組に大江さんの代わり僕が出ますと。ず
い
っ、
いや大江さんだけ損しちゃうね。
え、
本当だ。
いや、わかんない、大江さんもじゃあ職員
大江さん職員になっちゃうみたいな。何を言ってんですか。ということで、じゃあ将来的には4人でお送りするということ
で
ね。
いや、いいんじゃないですか。また内容充実で。
そうですね、うん、あ、時間拡大になっちゃったりして あ、大変だ。
そうですね、いくらでも空いてます、ね、うちの曲はいくら
でも。そうですね、あの週2日なんか曜日変えてとか言って、ね、
もうなんならね、もう 3,4 時間分もいくらでもできますよ。
そうですね、
空けますよ、空けますよ。
ということで続いての話題でございます。土佐のデイジーという高知の馬が今週5日の日曜日、佐賀競馬場ルプラン単勝に参戦です。
はい、高知の馬がね、好成績を残しているという重賞になります。3歳牝馬の地方全国交流、はい、グランダムジャパンの一戦なんですけれども、はい、ちょっとねここ先取り特権がいるんですよね。
そうなんです ね、
佐賀の2歳重賞完全制覇して、チューリップ賞も勝ち馬から0秒6差でまとめてきたという末脚の武器の馬がいるので、
はい、
ちょっとこれ中心で考えると、まあ、そう簡単な戦いにはならないかもしれないですけれども、はい、高知の馬はね佐賀の馬場と相性がいいですから、
はい、
ちょっといいところ見せてほしいですね。
わかりました。そして来週でございます、7日の火曜日、名古屋競馬場第66回東海桜花賞、こちらにダノンフロイデが選定されています。
これね、もともと葉隠れ大賞典、シミレイジが勝ったレースに登録してたんですけれども、はい、ちょっと補欠から繰り上がらずということもあって、こちらの東海桜花賞の方に回ってくることになったと思うんですけれども、はい、あの川崎の放置オールスターカップが5着で、結構最後もいい足見せていました。長い距離でいい足見せる馬なので、かなりねこれ楽しみだと思いますよ。
はい、わかりました。ということで今日は冗談言う間もなく、
あ、そうなんですか、
もう情報を伝えて終わりみたいな感じになってしまいましたけども、
いいじゃないですか、それが正しい姿ですからね、
うん、じゃあ改めて大江さんから大先生に誕生日へのプレゼントコメントをお願いします。
ハッピーバースデー、大先生の誕生日当日は塚本南雄騎手がデビューするよ。
あ、いいですね、いい日にデビューしますね。
なるほどね、
いや
だから実質も大先生と塚本南雄騎手は同じ誕生日ということで、
そうですね
それ本人どう思ってるんだろうな、
うん、ということは、あれそう、細木和子と一緒ってことですよ。いいんですかねそれ。そ
うです、4日なんですか。
英語ですよ。
すごいな、個性豊か、
うん、大変ですよ、また言われちゃいますよ、 あんた芸名変えなさいよとか言われちゃいますから、
ね、なるほどね、
気をつけない、
ね、はい、ということでございまして、日曜の JRA ネット投票の発売レースについて詳しくは JRA ネット投票のホームページなどでご確認ください。今日予想したメインレースの馬券は楽天競馬、オッズパーク、スパット4で発売します。ということでございまして、このコーナーの主、やる気元気かっこ元大江陽子さんでした。
どうも、元じゃない大江陽子でした。
元じゃないはもう年度変わっても変わらないということで、
まああれですか、言ってみればもう永遠の持ちネタですから、
ね、持ちネタね、
これでも本当あれですよ、ダンディとかみたいに営業出れますから、
ええ、ギャグがあるとね。
そうですよ、ムーディー大江とか言って、
ね、いろんなもん混ぜてるだけじゃないよ本当に、ね、
さすが
カットだぞ本当に。ということで、よさこいナイター高知競馬へ GO、 このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りしました。さあ続いては大先生の大予想です。今週も G1 でございます。阪神競馬場第70回大阪杯でございます。メンバー15頭、大本命馬こちらでございます。
エコロディノス
7番でございます。
そうですね、
バルツではございません、
間違えそうですよね。
ちょうど隣なんですね。
ああ、なるほど、でも枠違うんです
か
ね。
枠は違うんですね、
よかった、用語、
はい、
枠同じでほら染め分けだと一瞬なんだか分かんなくなりますからね。どっちだっけ。
そうですね、はい、
どっちもダメだったって
。いやいやいやいや、
ありがちですけど、
京都記念3着でございます。
まあ京都記念はでも初めての重賞でね、そんなスタートも良くなくて、ね、はい、スローで上がり勝負になった割にはまあまあまあ頑張ったとは思いますけれども、はいはい、
ええ、
まあ、展開に恵まれたといわば恵まれたって気もしないでもないですけどね。あ、まあその前のね、3勝クラスオリオンステークスが、これは内容良かったですよね、好意、
はいはい、
からね、うん、早めに外まくって結構強い勝ち方してますね、はい、まあ、まあね、任せられてもそこそこ強かったですね、
はい、
2連勝でしたかねこれでね、だから、はい、まあ、今回まあやっぱり京都記念は3着だけで、まあ、隠した感はどうしてもありますけれどもね、はい、今回はもう名将タバルがまあ逃げてね、
はい、
あれですね、でもセグンハーデスもね内幕入っちゃったんで、また
そうなんですね、
ちょっとあんま燃えたくないんで行くのかなと、はい、それなりにね、はい、流れるでしょうからね、 まあ、あまりね決めて勝負になるとちょっとあんまりよろしくない感じはねしますけれども、うん、まあ、阪神も得意ところやっぱり、ね、それなりにやっぱ上がりかかった方がいいでしょうしね、はい、天気もね、まあ、当日はあんまり良さそうなんですけど、毎日とか雨降ってね、ちょっと多少ないと時計かかるのもね、
う
ん、
そうですね、
他の馬が苦にするのないでしょうし、はい、枠順もそれなりに言うんでね、はい、まあ、人気なるかどうか分かんないですけど、
はい、
この馬から買ってみ
る。分かりました。先生、大阪杯本命は7番エコロディノスでございます。私は2番マテンローレオでございます。
ほう、
はい、まあ、内枠引いたっていうのは大きいんですけども、AGCC はじわりじわりと伸びての4着ということで、まあ切れるタイプではないんでね、じわりじわりしかエンジンかからないところはあるんですけども、まあ今回内枠で鳴尾記念みたいな感じで競馬をするとちょっと前が塞がる可能性があるんで、若干後位ぐらいにつけてもらって、でロスなく回ってもらえれば足はあると思うんで本命でございます。
いや素晴らしい、はい、でもみんなね内枠だから、
ええ、
買っちゃうかもよ。
人気しちゃうかもしれませんね、うん、まあそろそろ当てたいんでね。
あ、いいです、当てたいんや、ね、
当てるところから始めようかなと思って。
いいですね、ならもっと違う馬買えると思うんですけどね。
なるほどね、当ててなおかつちょっとついたらいいなぐらいの感じで、
欲深い、
だんだん欲深くなっていくという、うん、
ないです、人間欲を出して終わりですからね。
それで連敗が続いていくみたいなことになるんでね。
そうですね、謙虚に。
そうですね、
ね、もう上も下も謙虚に。
よくわかんない言ってることが ね、
こう縮こまって、
いやカットだ。ということで第70回大阪杯 G1 はスタート予定時刻いつか日曜日3時40分です。メールに戻ります。ウドの大木さん、番組放送のある4月4日は藤巻先生の誕生日、おめでとうございます。
ありがとうございます。またですか。
もう今日はもう誕生日スペシャルということで。
いいですよ、そんな別にそんなめでたいわけでもないですよ。
いやいやいや、めでたいじゃないですか。
そうですか。
私の誕生日も月は違いますが4日生まれです。日本人は4という数字を嫌いますが、私は生まれた日なので好きな数字です。多くの人が嫌う分、列車の席や駐車場などでは取りやすく好都合です。藤巻先生も4は好きな数字ですか。
普通。
特にない。
でもあれじゃないですか、選ぶとか言っても、はい、よくホテルとかたまにほらない時あるじゃないですか、はい、そういう数字を意味嫌って。
あ、なるほど。
そういうの困っちゃいますよね。
はあは
あ、ね、3の次あれおだってなってとかね、よくありますよね。
あ、なるほどね、
はい、いや、まあ、日本人はわっと、ね、気にする人は気にしますからね。ヨンダ君とか気にするんですか、数字のそういう組み合わせとか。ここは嫌だなとか。
あ、まあ、あんまり気にしないですね。
本当ですか、
うん、
銭湯のロッカーとかの番号もここは嫌だなとか、ここがいいとか。
嫌な数字というよりは、はい、ラッキーセブンを選ぶとか。
さすがポール・マキの弟子。
だ、嫌な数字というよりいい数字を、うん、あればいいなっていうふうに思うタイプ。
あれですか、69がいいとか、それないんですか。
それ誰なんですか、それ。
昔、ね、先ほども言った今は泣き、
渡辺いるからね、いるいる。でも別に読んだから嫌だから使わないってことはないです。
なんか俺の誕生日だから嫌だとか、それないんですか。
私ね、実はあの、ね、誕生日だったのはこのメールで知ったんで。
ひどい、
申し訳ございません。
大江さんですら嘘でも知ってたって言ったのに。
でも嘘でも言う方が罪深くないですか。
そんなことないです、嬉しいです、気分がいい。
あ、そう
です。僕もだってヨダ君の誕生日の時を祝ってる、いつもおめでとうって。
本当か、うん、嘘ばっかりだよ。ちなみに私の誕生日いつかご存知なんですか。
ね、11月のね。
お、すごいね。
え、当たってる。
なんだ、まぐれじゃねえかよ。カットだ。ということでございまして、キーマライブエゴ、お相手は米田と
宮城でした。
それでは皆様、また来週。